はようございます。
弟兄姐妹们早安。
今日のメッセ、先週林牧師がエペソの4章の1から10節までメッセージしてくださいました。
在上一周呢，林牧师呢，正道的正道的圣经章节是以弗所书四章一到十节。
今日はその続きの11節から16節までです。
那么今天呢，我们要讲之后的内容就是11节到16节的部分。
そして今日のタイトルは互いに結び合わされるです。
那么今天正道的题目是彼此联合。
この箇所とタイトルは林牧師が決められましたよ。
那么这个今天要讲的这个正道的题目跟这个圣经章节是林牧师定的。
私これ準備するにあたって、わあ難しいところだなと思いましたね。
那么在我所以我在准备的时候呢，我就觉得啊非常的难。
もう林先生なんてことしてくれるのよ。
我就想说啊，林牧师他怎么做这样子的事情让我们困扰。
このタイトル互いに結び合わされるは特に16節から来てます。
那么这个其实呢，这个彼此联合的这个内容呢，其实在16节的地方有出现。
16節。
16節。
16節にこう書いてあります。16節の下の方ですね。しっかりと結び合わされて、組み合わされて、結び合わされ成長して、そこから来てます。
那么这个呢，其实呢，在日文在中文的圣经呢，它其实是在比较前面的部分，就是全身都靠它联络的合适。
それでは結び合わされるとは一体どういう意味なのでしょう。
那么在这里说呢，被靠它联络的合适，到底是什么意思呢？
結び合わされてすごく漠然としたそんな意味合いじゃないですかね。
那么其实呢，如果我们只是讲到说被靠被联络的合适，是有点就是听起来是一个比较大的概念，就是不是很清楚。
それを11から16節まで今日の箇所を通してその意味を見ていきましょう。
那么所以呢，就是如果只是看16节的话，我们可能会不太清楚的。所以我们为了要理解清楚，我们要从11节到15节要细细的来分析一下。
で、結び合わされについて私の方から2つだけポイントです。今日2つだけ。
那么今天呢，从这个能够彼此能够被联合的这个方面呢，我透过两个方面来跟大家分享。
一つは奉仕すること。
首先呢，第一个方面是服事。
で、2つ目は一致することです。
第二个是合一。
じゃあまず奉仕をするところ、そこを見ていきましょう。
首先我们来看关于服事的部分。
11節に戻りますよ。
我们回到第11節。
11節、はい。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのですとなります。
11節说他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师。
このリストにあるいろんな立場の人の共通項は何でしょうか。
那么在这里面呢，就是有出现了许许多多不同的身份或者说职分的这些人呢，这个名单呢，他们共通的是什么呢？
それは聖書を教えるということです。
那么这些人共同的特点呢，他们就是教导圣经的。
このリストに11節に長老という言葉が入ってないですね。
在11節里面呢，虽然是没有出现长老这个词，
しかし長老もここに入っていると解釈していいと思います。
但是呢，大家可以把它理解为，就是长老也是可以被放在这个里面的。
なぜなら長老も聖書を教える立場の人だからです。
为什么这么说呢？是因为长老他也是有就是教导这个圣经的这个职分的。
そうすると私たちの教会には牧師先生いらっしゃいますでしょ、牧師がいますでしょ。
那么在比如说在我们教会的话，我们教会比如说我们教会有牧师。
伝道者王先生いますでしょ。
我们有传道人，传道王传道。
そして長老もいますよね。
还有长老们。
私たちに聖書を教えるんです。
那么这些人呢，他们来教导我们圣经。
その目的は何なのか。
那么教导这些教导圣经目的是什么呢？
十二節にこう書いてありますよ。
其实这个十二节告诉我们，
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせです。
十二节告诉我们说，为要成全圣徒，各尽其职。
つまり教会の指導者たちは私たちに聖書を教えて、私たちが奉仕をするようにです。
那么其实呢，就是告诉我们说，就是圣经的这些教会里面的这些教导的这些有教导职分的这些人呢，他们来成全圣徒，教导圣徒，成全圣徒，是为了各尽其职，是为了让我们来服事。
でもなんでそんなに奉仕が重要なのでしょうか？
那么为什么服事是这么重要的呢？
三つ、奉仕が重要なことを三つお話します。
关于这个服事很重要这件事情呢，我要讲三个小方面。
まず奉仕こそキリストに似る姿です。
首先呢，就是服事其实是体现出我们、展现出我们像基督的样式。
十五節にこう書いてありますよ。
第十五节这么说。
十五節に、あらゆる点において成長して。あらゆる点ですよ。に成長して頭なるキリストに達するです。
他说，凡十五节的后半说，凡事长进，凡事是所有的事，凡事长进，连于元首基督。
キリストに達するですよ。
是我们要长进，能够长到基督的这个样，身量。
キリストの姿とは奉仕をする姿です。
那么耶稣基督的样式呢，其实呢，很多时候是体现在他服事的这个方面。
創造主なのに被造物に仕えるという姿です。
这个样式呢，就是他明明是创造物主，但他却服事被造物。
よって奉仕をするということはキリストの真似をする似ている似ていく姿になるということですね。
所以我们可以说，当我们好好的服事的时候呢，我们是会慢慢的越来越像基督。
クリスチャンにとって成長するっていうのはキリストにどんどん似ていくっていうことです。
对于基督徒来说呢，我们的成长呢，就是我们越来越接近，越来越像基督的这件事。
よって奉仕はまず重要なんです。
所以呢，首先我们对于我们来说，服事是很重要的。
二つ目。
那么关于服事很重要的第二个小方面。
奉仕こそが愛の表れです。
服事正是爱的表现。
十六節にこう書いてありますよ。
我们看十六节。
一番下です。成長して愛のうちに立てられるです。
这边呢，十六节是说，渐渐最后的说，叫身体便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。
また成長するっていう単語出てきました。
这里呢又出现了，就是增长的这个意思，这个成长的意思的这个增长这个词。
で今度は成長と愛という単語がペアになってる。
那么在这个部分呢，它是成长，就是增长这个词呢，跟爱这个词呢，在同一个句子里面出现。
私たちは愛のうちに成長するんだ。
我们是在爱中建立自己成长的。
でも愛のうちに成長するってどういう意味ですか？愛のうちに。
那么在爱中建立自己，或者说在爱中成长，到底是什么意思呢？
これも結構難しいことですよね。言っている意味を認識するのが難しい。愛のうちに成長する。
那么这个在爱中建立自己，或者在爱中成长，这个听起来就是有点很难理解的感觉。
わかるようでなかなかわからないですよね。愛のうちに成長する。
就是听起来感觉好像懂，但其实好像又不是那么懂的这种爱，在爱中建立自己的这个词，这个句子。
しかし、愛で非常にわかりやすい形が奉仕をするということです。
但是呢，其实呢，爱的有一个非常容易让人看到、很容易明白的表现，就是服事这件事。
人に仕える、これこそが愛の形です。
就是服事人。这件事情是爱的表现方式之一。
時には自分の権利を捨ててでも、
甚至有的时候是放弃自己的权利。
林先生も先週言ってましたね。
在上一周林牧师也有讲到。
あえて自分の権利を捨てるんだって。
就是爱呢，其实是放弃自己的权利。
これこそが本当に分かりやすい愛の形です。
这个正是其实这一点正是爱的非常容易能够明看得出来的一种表现方式。
よって愛の中で成長するはやっぱり奉仕をするということが非常に分かりやすいわけです。
因此我们可以看出，就是呢，在爱中成长，在爱中建立自己，其中有一个很明显的表现就是服事，好好的服事。
さらに三つ目。
那么关于服事的第三个小部分，
奉仕の役割はそれぞれ私たちが与えられているってことです。
也就是说，服事的这个职分，各种职分，各样各职是被赋予的。
十六節の最初ですよ。
在十六节的前半部分。
キリストによって体全体は一つ一つの部分がって言ってます。一つ一つの部分が。
这里说，十六节说全身都按他，或然后后面是说，照着个体的功用，还有各节各按其词的这种，就是一个一个一个一个的这些表现。
つまり今ここで集っている教会に集っている一人一人が私たち役割あるってことですよ。
这里呢，也就是说，现在在座的每一位，我们每一个人，每一个人都有自己要做的、要分担的角色、分担的职务。
繰り返します。
我再重复一遍。
一人一人です。一人一人役割があるんです。
是每一个、每一个、每一个人的。
さらにでも次の一つ一つの部分がその力量にふさわしくって書いてあります。その力量にふさわしく。
那么在后面呢，他又说照着个体的功用。
力量にふさわしいということは一人一人の力量は違うんだということです。
那么这里说照着个体的功用呢，我们可以看出就是每一个人就是个体各个部分的功用是不同的。
つまりある人は多くの力量をもらっている。
就是有一些可以看出有一些人他可能有非常大的得到神给他非常大的能发挥的功用。
またある人はそこまで多い力量ではないかもしれないです。
那么有一些人呢，他们可能得到神给他的要发挥的功用可能比较小一点。
でも間違いなく一人一人が何らかの力量をもらってるんです。
但是呢，有一点是绝对不可以否认的，就是每一个人都一定有得到神给他的功用。
でも教会に2年3年来ていれば、あ、この人なんかすごい力量が与えられてるなっていう、そういう方。会いましたでしょう。教会にもいますでしょう。間違いなく。
那么，我想呢，大家如果在教会有待个两三年，一定会能够感觉到，哇，就是有一些人，哇，这个人真的是神赐给他非常多的恩赐，他在这个发挥的功用上是非常巨大的感觉。
ですから、力量はもともと違うわけですから、比べてもしょうがないんです。
所以呢，看这圣经，我们就可以知道每个人所得到的这个要发挥的功用是不同的，所以呢，没有必要去比较。
嫉妬してもしょうがない。
因为你就算是嫉妒对方也是没有用的。
マタイの25章にイエス様の有名な例え話、タラントの話があります。
那么在马太福音25章里面有非常有名的耶稣基督的一个比喻。
タラントというのは神様から与えられた賜物もしくは力量のことです。
那么，在那个比喻里面呢，就是有关于就是神给他的比如说给他们银子的这个比喻呢，这个银子呢，其实就是神给的这个才干的多少。
三人の人が出てきます。
那么这里面出现了三个人。
ちょっと十五節読みましょうかね。
二十五章的马太福音二十五章十五节。
彼は各々その能力に応じて一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出た。
十五节说，按着个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了2000，一个给了1000，就往国外去，外国去了。
タラントとはもともとはお金の単位です。
那么这个他连得呢？这个其实这个银子呢？这个量呢是？当时数钱的这个单位，
日本だとね、円で言いますよね。
比如说日本的话，就是日币的 円。
見てください。一人は五タラントもらって、一人は二タラントもらって、一人は一タラントもらってしかもらわない。
我们可以看，就是有一个人是得了五千，一个人得了两千，一个得了一千。
なぜなら、各々のその能力に応じてって書いてありますでしょ。
因为呢，在一开始就说他是按着个人的才干给他们的。
もともと力量が違うんですよ。
所以呢，我们可以看出，我们原本的每个人的功用是不同的。
じゃあ二十節いきましょう。
那么我们看这个同样马太福音的这个二十节。
すると五タラント預かった者が来て、もう五タラント差し出していった。ご主人様、私に五タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに五タラント儲けました。
二十节说，那领五千银子的又带着那另外的五千来说，主啊，你交给我五千银子，请看我又赚了五千。
五タラントくださいましたよね。でも投資をうまくして五タラント儲けて今十タラントになりましたよって言ってるわけです。
那么这个意思就是说呢，这个人首先得了五千，然后他可能做了一些投资，然后他变成手上有一万的这个银子。
そうするとご主人がこう言うんですよ。
那么这个主人他这么说。
21節に。
21節。
その主人は彼に言った、よくやった忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。
主人说，好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派给你，派你管理，可以进来享受你主人的快乐。
今度は2タラントもともともらった人も来ます。
那么接下来呢，就是原本领两千的人也来了。
これが22節。
那么二十二节。
2タラントのものも来ていった、ご主人様は私に2タラント預かりましたが、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに2タラント儲けました。
二十二节说，那领两千的也来说，主啊，你交给我两千银子，请看我又赚了两千。
二タラントくださいましたよね。私うまく投資して倍になりました。今四タラントですっていうわけです。
这个意思就是说，你当初给我两千银两千，然后呢，我做了投资成功了，所以我现在变成了两倍，就是有四千。
ご主人様それに対してこう言うんですよ。
那么这个主人对于这个第两千的这个人这么说。
それが23です。
23節。
あえて読みません。
我就不读了。
なぜなら、2タラント儲けた人に対しての褒め言葉は、5タラント儲けた人に褒めかの対しての褒め言葉と全く同じ言い方なんです。
为什么我不读呢？是因为呢，这个领两千的人呢，他的主人称赞他的这个内容呢，跟领五千的人的，主人称赞他的内容是一样的。
五タラント儲けた人に対してと二タラント儲けた人に対しての褒め方が全く同じなんです。
那么在这里呢，就是领了五千的人，主人表扬称赞这个领五千的人跟领两千的人的。称赞的内容是一样的。
私たちだったならば、5タラント儲けた人の方がよくやった。お前は5タラント儲けたな。2タラント儲けたのがすごいかもしれないけれども、5タラントの方がよっぽど私たちは大喜びするでしょう。
对于我们人来说呢，我们可能当然这个领两又赚来两千的人也是很厉害，但是我们对于赚的多变成赚五千更多的这个人。我们对他的表扬方式，我们可能会表现得更激烈一些，可能会说：“哇，你做得非常的好的这种感觉。”
でも神様は私たちにもともと与える量が違いますから、それに忠実ならば、たとえ小さいものをもらった人であっても、忠実ならば大喜びしてくれるんだよってことです。
那么从这里呢，我们可以看出呢，神虽然给我们，或者说我们得到的这些功用，我们得到的这些才能都不一样，但是只要我们在这些事情上忠心的话，那么神对于我们所表现出来，他想所表现出来的喜乐是一样的。
だから比べても意味が全くないってことです。
所以呢，我们没有必要去比较这方面的事情。
神様は他の人と比べないんです。
因为呢，神不会去。拿我们这些东西来比较。
神様が比べているのは、神様がもともと与えたのとそれにどれだけ忠実になったかをその比較を見てるってことですよ。
神所看的是他给了你多少，然后你对这个功用、你对这个恩赐、这个才能你发挥多少，你多忠心在这件事情上，神看的是这方面的。
だから私たちが奉仕をするときに確かに教会の中にはね、私もうわ何。この方何でもできるじゃないっていう方いますよ、教会には。もう何でもできちゃうなっていうの。
所以呢，在甚至是我自己，我们在教会的时候，我们一定能看到，就是会觉得说，天哪，这个人怎么什么都会的那种感觉。
でもいいんです。自分の与えられたものに忠実であればそれでいいんです。
但是没有关系，你只要对于你自己所得到的，你对于你的这个才干，在这方面你忠心的发挥就好了。
確かにもうね、何でもできる人っていますよ。本当に何でもできちゃう人、教会の中に。
其实呢，在教会里面呢，确实是有一些人是几乎什么都能做。
この世の中でもいますでしょう。もうなんか何でもできるようなこの人っていう。
那么在外面，在世界上也是有一些人是几乎什么事都能做。
この人東京大学行きました。
比如说这个人他读了东大。
そしてさらにゴルフもうまいです。
那么他也打高尔夫也打得非常好。
でスキーもうまいです。
他滑雪滑得非常好。
そしてカラオケもうまいです。
他唱卡拉 OK 也唱得非常好。
絵も描ける。
他也可以画画。
身長も高い。
他的身高也很高。
ハンサムだ。
他也长得很帅。
それなら全然嫌味がない。
那么但虽然他有这么多，但他不会让人觉得讨厌。
確かにいるかもしれない、そういう人も。
可能我们周围有这样子的人。
でもそこまでの人って、ね、あんまりいないし、それある意味では与えられてるんです。いいんです、私たちそこまで与えられてなくても。
当然、这些、如果有这所有的条件都达到的人确实是有、但确实也不多。那么、其实我们也不要太在意、因为呢、这些可能是非常特殊的、被给予的、被神给予的、所以我们也不要想太多。
しかし、だからといって、自分はそこまで多くもらってないと思っても自分の賜物能力を絶対に過小評価してはいけないです。
但是我们要注意的一点是，我们可能没有得到那么多的恩赐，那么多的才干，但是我们不可以低估自己的评，低估用过低的来评价自己所得到的。
啊，私はこれしか与えられてないって思う人がいるかもしれない。
在我们当中可能会觉得说啊，我只得到了这么一点点的这个才能。
でも実は信仰を持って一歩踏み出し、多くのことをチャレンジすることによって、あ。私はこれだけもらってる、実はこれだけもらってるっていうのを気づく時が本当に多いです。
但是呢，其实呢，虽然我们可能自己觉得我们只得到了这么一点点的才干恩赐，但是呢，当你愿意踏出那一步的时候，其实你后来会发现，你其实得到的可能其实是这么多的恩赐才干。
よって、いつもネット中継で礼拝に参加していると、この奉仕というのがなかなかできないです。
所以呢。现在我们要讲的是，所以呢，在关于才干这方面呢，现在如果一直是处于只参加网络上线上敬拜的人，可能在发挥才干这件事情的这方面就比较难能够做到。
つまり結び合わされるということが奉仕を通してすることができないです。
也就是说呢，在网络只在网络上参加敬拜的人呢，他可能没有办法，参与这个彼此联合的被联合的这种感觉，被联络的这种方面的感觉的服侍。
もちろん健康の問題を抱えているとか、もうコロナにはかかることが絶対できない。かかったら重症になってしまうとか、そういう理由がある場合はもちろんしょうがないでしょう。ネット中継で。
当然，有一些人是因为身体的关系，他是绝对不能够感染这个新冠，因为他如果感染了新冠，可能是可以会关乎到他的生命安全的这种情况的话是。参加线上的敬拜是没有问题的。
でも普段、昨日も新宿で友達と遊んでましたとか、明後日は渋谷で友達と飲みに行きますとか、食事に行きますと言ってるのに、日曜日はネットの礼拝というのは、私はそれはちょっと違うと思いますよ。
但是呢，如果有的人呢，他的情况是说，比如说他前几天去了新宿跟朋友见面吃饭，然后说明天又要去涉谷那边，然后再跟朋友见面吃饭等等的话，如果他平常是这样，但是到了敬拜的时候，他只参加网络上的敬拜的话，那我觉得这是不同的。
もちろん教会の外でも兄弟姉妹に使える奉仕することができるのも私ははい、それももちろん多くあると思います。
当然我相信，并且我也觉得说在教会以外也有一些地方是我们可以服侍弟兄姐妹们的机会。
でも原則やはり教会に来て礼拝に参加して。奉仕するっていうのは原則ですね。
但是呢，原则上呢，我们基本上要努力遵守，就是来到教会参加敬拜，来到教会就是服侍教会，服侍弟兄姐妹。
さらにもう一つ、奉仕があるから教会に来るではないですよ。
那么还有一个也要注意的是，不要说啊，因为有服侍我才来教会，这也不行。
教会はまず第一に兄弟姉妹と礼拝に来るところです。
我们要一定要记住的是，我们来教会的最首要的目的是和弟兄姐妹们一起来敬拜神。
だから奉仕が与えられてなくても教会に来て礼拝するのこれとても重要なんです。それは結び合わされるということの一つです。
所以呢我们一定要记住，就是就算你没有服侍，你也要来教会，你一定要有这个观念，这样子是你能够被联络的合适的其中一个关键。
私他の教会からメッセージに来てと頼まれることもたくさんあります。
那么有许多的我有时候会接到一些教会，就是许多教会说啊，希望我能够去他们那边证道。
しようと思えば毎週私は違う教会でメッセージをしようすることは可能です。
那么其实呢，如果我想要做的话，那么其实我是可以几乎每个周都到不同的教会去证道。
でも。もっと私にとって重要なのは、たとえ東京国際教会でメッセージをしない週であっても、皆さんと礼拝を一緒にする、参加する、同じメッセージを聞いて、賛美を一緒に歌うのは私にとってとても重要。それは結び合わされるということです。
但是呢，对于我来说呢，更重要的是，就算我在东京国际基督教会那一天我没有服侍，但是我觉得来到这边和弟兄姐妹们一起来到教会，一起听同一个信息，一起，这是一个我觉得是在被联络的合适，彼此被联络的这种，我能够感受到这样子的过程。
自分にどんな役割が与えられているのかまだ分からない方もたくさんいるかもしれないです。
在我们当中可能有很多人还不知道自己被神赋予你有什么样的功用的这种人。
神様はいきなりあなたはこういう役割賜物があるよって普通言わないです。
因为我们知道神不会突然的就对你说啊，你有这样子的恩赐，我给你的是这样子的角色，不会的。
どうやって分かるようになるの。
那么我们要怎样才能知道我们自己的功用是什么呢？
それは教会でこういう奉仕がありますよ、参加しましょう、参加してみませんかとか誘われた時に、参加した時に、ああ、私にはそういう賜物があるんだなっていうふうに気づくようになるものです。
那么我们能够明白到自己的恩赐和才干呢，是很多时候在教会里面有人邀请你说你要不要做这一个服事的时候，当你去做了这件服事的之后，你才发现说啊，原来你有这方面的才干。
そういうチャンスがあるならば、ぜひ前向きに信仰を持って一歩踏み出すというのは重要でしょう。
所以呢，当有这样子的机会临到你的时候呢，你一定要鼓起勇气踏出那一步，接受那个服侍。
しかし人生にはいろんな時期があるのも間違いないです。
但是呢，我们也知道呢，在人生里面，我们有各种各样不同的人生的时期。
病気の時とか。
比如说，我们会遇到生病的时候。
精神的に辛い時とか。
也有可能有的时候是处于在精神状态上比较痛苦的时候。
家族にまだ小さい子供がいるとか。
也有可能你的家庭里面还有很小的小孩。
もしくは奉仕をしてもう本当に疲れてしまったとか。
那么也有可能是你做了一些服事，然后你在身体上觉得非常的疲累。
そういう時はあえて奉仕を断るというのも一つの手でしょう。
那么在这种时候呢，反而呢，就是你拒绝某一些服事，也是一件很重要的事。
その時は他の人の奉仕を感謝して受け取るということです。
那么在那一种时候呢，你就要好好的来接纳别人的服侍，并且感谢对方的服侍。
しかし全ての人ができる素晴らしい奉仕があります。
那么但是呢，有一个服侍是所有的人都能做的一个非常美好的服侍。
これ誰でもできるものですよ。
这个是所有的人都能做的。
でもある意味で一番難しかったりします。
但是呢，这个服侍呢，在某种意义上说呢，也是最难、很难的一个服侍。
それは教会のため、兄弟姉妹のために祈るということです。
那么这个服侍呢，就是为教会、为弟兄姐妹们祷告的这个服侍。
それでは次2つ目いきましょう。
那么在接下来呢是第二方面。
一致というポイントです。
第二方面是合一。
奉仕をして成長することによって一致にたどり着くということです。
那么这里呢，圣经告诉我们说呢，我们透过被建立，透过服事，我们之后达到合一。
それが今日のエペソの4の13節です。
那么这个内容呢，其实体现在今天的以弗所书的4章13节。
こう書いてありますよ。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達しってあります。
只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人。
この一致ですけども、あくまでも二つの点に関しての一致ですよ。
那么在这里呢，中文没有那么明显，但是呢，其实呢，他在这个同归于一，就是合一的这方面呢，其实表现在他说要在这两方面上合一。
信仰の一致とイエス様に関する知識の一致。
首先呢，是在真道上这个信仰上的合一，还有一个就是认识神的儿子，就是认识基督，在基督的知识上，认识基督的知识上这方面内容是要合一的。
だから教会では多くのことである意味では一致しなくてなくてもいいわけです。
所以呢，在有一些时候呢，教会在有一些事情上不是一致的呈现出来，其实是可以的。
私たち国籍一致してます？
比如说，我们大家的国籍是一样的吗？
全然違いますでしょう。
我想很多人国籍一定是不一样的。
残念ながら私中国語喋れません。
那么，比如说我中文不会讲。
皆様の中にはもしかしたら日本語を話さない方もいらっしゃる。
甚至，可能在我们当中有一些人可能是几乎不会讲日文的，也有。
言語が一致している必要性もないです。
所以呢，没有必要在言语上有这个一致的这个感觉。
林牧師、上辻先生、王先生、僕、私、メッセージのスタイル全然違いますでしょ、多分。
那么，比如说我们教会的牧者们，比如说林牧师、上辻牧师、王传道，还有林牧宣教士，这些人的他们的正道风格也都不一样。
説教のスタイルが一致している必要性もないです。
所以呢，在比如说在正道的风格上呢，也没有必要是一致的状态。
一致すべきは信仰の一致とイエス様に関する知識の一致です。
这里告诉我们说，我们要合一的部分是我们的信仰的部分，还有我们关于耶稣基督的这方面认识的部分，我们是要合一的。
一週間前に私ちょっとニュージーランドから戻ってきました。
那么在一周前呢，我从纽西兰刚回日本。
ニュージーランドの私の教会に行ってみて、礼拝に参加してみて。改めてニュージーランドの私の教会と東京国際、私の教会の東京国際、全然礼拝のスタイルが違うなって思いました。
那么在在那在这之前呢，就是因为我回去纽西兰，就是述职，就是有去参加我以前去的教会。那么再一次的感觉到，哇，那个教会跟我现在的这个东京国际基督教会的聚会的敬拜的风格真的是非常的不一样。
例えば。メッセージの前に私の娘が向こうでですね、聖書を朗読したわけなんですね。
比如说呢，在去参加那边的敬拜的时候呢，在正道之前的读经的部分呢，是比如说我女儿那天就是是由她来读的。
そして私がメッセージをしたりとか。
那么之后呢，正道的是林牧宣教士。
6年前に私東京国際に来ました。
其实呢，我是在六年前来到这个东京国际基督教会。
で、私が学んだことの一つは、自分の慣れているスタイルではなくても、兄弟姉妹と共に神を礼拝するということです。
那么我在那个时候呢，我学到一件事情，就是说呢，不是说就死命的要遵守自己的参加敬拜的风格，而是学习到就是和弟兄姐妹们一起来敬拜的这件事情。
教会は自分のスタイルを追求するところではないです。
那么在当你去到教会的时候呢，不是去追求你自己的风格。
自分の趣味を求めるところでもないです。
去教会也不是去为了寻求你自己的兴趣。
教会は同じ神を礼拝するところです。
在教会，教会是我们一起来敬拜同一位神的地方。
そして兄弟姉妹と交わり奉仕をしてイエスのように成長するということです。
那么在教会里面还有也有一件很重要的事情，就是和教会里面的弟兄姐妹们能够联合，然后一起来服侍神成长。
だから6年前に私と私の妻は新しいスタイルですけども、 それを私たちは受け入れて学ぶということを通しました。
那么在六年前呢，我和我的妻子呢就来到这个教会，我们就接纳了这个不同的敬拜风格，然后并且我们来在这当中和大家一起敬拜。
ですから今は私全く違和感がないんです東京。
所以呢，透过那个学习呢，我现在觉得在这个教会我没有任何的觉得没有任何的觉得不协调的感觉。
もちろん自分のスタイルに合った教会に行くのが悪いって一言も言いません。
当然，我在这里并不是告诉大家说，你如果去觉得适合你自己的风格的教会是不对的，我没有这个意思。
教会を新しく探すときに自分に合った教会は一つの基準になるでしょうね。
当然，如果你在寻找教会的时候呢，找适合你自己的风格的教会是你，如果你要重新找教会的话，当然这是一个非常很重要的一个标准。
私が2005年でまだ結婚してなかった時です。
那么在其实呢，在2005年的时候，就是我还没有结婚的时候。
引っ越してですね、茨城県に行ったんです。茨城県。
那么我去我搬家就后来就到了那个赤城县。
でそこの町にある教会すべてを巡りました。
那么在那个市的城市的教会呢，所有的教会我都去参加过。
自分の教会を見つけようと思ってです。
就是因为我那个时候想要找自己今后要去的教会。
最終的に私が決めた教会はすべて巡って。見た教会で一番小さい教会でした。
那么其实呢，就是我最终找到的一个教会，就是我去了那个市的所有的教会，然后后来我找到的，我最后去的是在那我去过的那些教会里面最小的教会。
そしてそこの教会のスタイルは私の慣れているスタイルとは全く違う教会です。
那么那个教会的敬拜风格呢，其实跟我原本习惯的敬拜风格也是不一样。
でも私は祈りながらいろいろ教会を巡った中で、そこに非常に強い平安を感じたんです。
那么我为什么会选择那个教会？是因为呢，我之前去了很多个教会，就是我边为这件事情边祷告，然后边去各个教会。后来我觉得那个小小的教会对于我来说，我心里最有平安。
当时私32歳か3歳。
那么在那个时候呢，我大概是32岁或者33岁的时候。
そこの教会、若い女の子ゼロでしたよ。
那么那个教会呢，没有一个年轻的女性。
他の教会はですね、結構若い子、女の子いたんですよ。
那么在其他的教会呢，那个当时确实有一些比较年轻的女性的教会。
でもなぜか。女の子がいないけれども、その教会に非常に強い平安を感じたんです。
但是我不知道为什么，就是那个时候会觉得说，那个教会里面虽然没有年轻的姐妹们，但是我不知道为什么，对于那个教会，我心里有非常强烈的平安的感觉。
趣味も、趣味というかスタイルも全く違いましたよ。
那么真的是跟我自己原本的喜好或者说风我习惯的风格都完全不一样。
今思えば、あそこに若い女の子がいなかったのは、今の私の妻のグレースと結婚する導きが神様にあったということでしょうか。
那么其实呢，现在回过头来想的话，会不会是因为那个时候神特别的带领，让我就是在那个时候没有遇到其他的女性，所以能够让我能够跟我现在的太太 Grace 师母能够结婚这样子。
しかしその教会で一致、これ実はすごく難しいことでしょ、教会で一致。
那么我们刚才有讲到在教会里的合一、这个是一件非常难的事情。
教会で一致がないとダメなのか。
那么在教会里面没有合一的话是不行的是吗？
13節見てください。
我们来看一下13節。
信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達しって言ってます。
他是说，这里呢是说，长成得以长大成人，就是在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，就是满有长成基督的身量，就是长到这个程度。
これは教会の指導者たちから聖書を教えられて奉仕をすることによって一致に達するようにというパウロの願いです。
那么这个内容呢，这个十三节呢，其实呢，它是有一个前提，就是说在神所赐的这些教导的人的教导下，以及弟兄姐妹们服侍之后， 达成这个长成基督的身量，就是能够有一个他有一个这样一个愿望的感觉。
達するようにですから、ある意味一致がなくても、一致がない時があっても、それはそれでいいということです。一致に向かっていけばいいわけですから。
因为呢，十三节一开始说，只等到我们什么什么什么这样子，然后到最后是满长成长大成人，满有基督的身量，就是说这个过程呢是有一些就是有一些不是完全达到那个标准的一个有一个过程的感觉，最终达到。
でも一致に達するように私たちは教会の指導者から聖書を学んでいかなければならないんだ、そして奉仕をしなければならないんだってことです。
但是为了要达到最终的合一的话，是我们要听这些人的讲道正道信息，我们要服侍，透过这个过程最终达到合一。
ですから教会で行われている聖書の勉強会、先週も林牧師が強く勧めてましたけど、私たちは参加すべきですよ。
所以呢，我们教会呢，比如，所以我非常强烈推荐，上一周林牧师也推荐了，就是我们要好好的来参加教会的各样的学习的会。
勉強会に参加することによって信仰の一致、知識の一致を得て一致に達していくという形。
其中有一个方面，我们可以透过学习同样的内容，我们在知识上达到合一，达到一致，然后在信仰之上，我们再达到合一，这也是其中的一个方法。
このポイントは家族でも全く当てはまります。
那么这个点呢，这个做法呢，其实在家人里面也是一样的。
家族でも夫婦の中でも一致が欲しいならば。信仰の一致、イエスに関する一致が必要なんです。知識に関する一致が。
那么，如果在家庭里面，如果你们希望夫妻合一圆满的话，那么首先你们也要学会，就是在知识上，在信仰上是合一的，是一致的，在信仰的认知上，对耶稣基督的认知上也要一致的才比较好。
私の妻は中国生まれです。
我的太太是中国人。
私日本生まれ。
我是日本人。
お互いが話す言語って英語使うわけなんです。
那么我们夫妻之间我们用的语言是英文。
これお互いにとって第二言語です。
这个对于两个人夫妻两个人来说呢，英文都是他们的第二语言。
皆さんの中には国際結婚してる方もいらっしゃいますでしょ、多くが。
我想在我们当中也有许多人是国际婚姻。
でもどっちかが多分母国語を話してるはずです。
那么我相信呢，绝大部分的人都里面一定都是，就是其中有一方是讲自己的母语。
でも私たちの場合、どっちも母国語を話さないで会話をしなければならない。
但是呢，我们夫妻的情况不一样，是我们双方都不是讲自己的母语。
彼女の性格と僕の性格もバラバラですよ。
全然違うんです。那么，Grace 师母的性格跟我的性格呢是完全不一样。
趣味も違います。
我们的兴趣也完全不一样。
ニュージーランドから帰ってきて何したい日本でって聞いたら彼女はこう答えました。
那么，比如说我们在从纽西兰回来日本，我问师母说你想做什么呢？之后，
教会の家族とまた交わりたいと。
他回答的是说啊，我想要找教会的弟兄姐妹们分享。
私は何したかったでしょう。
那么我那个时候我想做什么呢？
スキーに行きたいなと思いました。
我首先想到的是我想要去滑雪。
ニュージーランド夏だから。
因为纽西兰是前一阵就是是夏天。
全然バラバラなんです。
就是我们在这些方面是完全的不一样。
でも結婚をやっていけるのはそれは。一つの信仰、イエス・キリストに関する知識の一致です。
但是呢，我们的婚姻生活能够这样子持续进行，是因为我们在信仰上是合一的，我们对耶稣基督的认识是合一的。
最後は私たちはここに従おうという一致があるからやっていけるんです。
因为在我们之间有一个共同的认知，就是我们最终是要顺从，要以圣经为标准。
でも仮にじゃあ趣味も同じの夫婦だとしましょう。
我们举个例子好了，比如说有一对夫妇，他们的兴趣都非常的接近。
国籍も一緒。
他们国籍也一样。
話す言語も一緒。
他们的语言也是一样的。
性格も似ていたとしましょうか。
我们再举例说，比如说他们的性格也很像。
でも信仰の一致、 イエスに関する知識の一致がなければその結婚は実はすごく難しいはずですよ。
但是呢，我相信，如果他们在信仰上不是合一的，他们在对耶稣基督的认知上不是合一的话，其实他们的婚姻生活应该是非常困难的。
しかし一致しているかどうかって実は測るのがとても難しいですね。
那么但是呢，在我们要衡量说这个状态是合一的，是否是合一状态的，衡量方法是非常难的。
何をもって教会にもしくは家族に一致があるって言えるでしょうか。この教会は一致しているなって言えるでしょうか。
我们以什么标准来评价说一对夫妻或者家庭？或者是一个教会，就是它是处于合一的状态。我们看到一个教会，我们就觉得说，哇，这个教会是合一的。
とても難しいですよ、測るのが。
其实如果要衡量的话，是非常难的。
しかしその一致、夫婦関係に一致があるな、教会に一致があるかな、その測るヒントがあります。
但是呢，有一个提可以提示大家，就是如果你要评价要测量一个教会是否是合一，或者说一对夫妻家庭是否是合一的状态，有一个方法。
それは一致の反対である分裂がないことです。
那么就是我们可以透过是否有分裂，就是如果没有分裂，就说明他们是合一的。
分裂が教会の中で起こればすぐ分かりますね、分裂してる。
如果在教会里面发生分裂的现象的话，一定是马上能看得出来。
家族の中でも分裂が起こればすぐ分かります。
在家庭里面如果有出现分裂的现象，也是马上就能看出来。
一致を求めるならば、まず私たちが求めるべきは分裂をなくすことです。
所以呢，如果我们要追求合一的话，我们首先要做的是不分裂。
聖書の多くの箇所で分裂を避けましょうって強く勧めてます。
在聖經里面呢，有许许多多的地方非常强调说，我们一定要避免、避开分裂，不要分裂。
ですから13節でパウロが一致のことに話した後、14節で彼何を話してますか？
所以呢，13節之後呢，他马上第14節他写什么呢？
14節でパウロこう言ってますよ。
14節说。
14、それは私たちがもはや子供ではなくて人の悪悪だみや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもて遊ばされたりすることがなくって書いてあります。
十四节说，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。
正しくない教えがいっぱいあるよって言ってますよ。
这里说就是在当时呢，有许多就是不正确的教导。
はじめは教会の指導者たちから正しい教えをもらいましょうでしたね。
首先呢，我们刚才前面说了十一节，前面说我们要先从教会的，就是教导的人那边先学到正确的知识。
でもそれに従わないで悪い間違った教えに14節で従うとって書いてあります。
但是呢，十四节告诉我们说，如果我们没有去遵从、去听正确的教导，我们去听从这些错误的教导的话，
この十四節のような悪い教えに従うと何が待ってるか分かりますか？
这个十四节告诉我们说，如果我们去听从那些错误的教导的话，我们会变成什么样的结果呢？
これが分裂です。分裂が待ってるんです。
这个结果呢，就是会迎来分裂。
間違った教えに従うと分裂が待ってるということ。
就是如果你去遵从、跟从错误的教导的话，那么等待你的就是分裂。
つまり私たちが一致を求めたいならば、まず分裂を避けましょう。
所以呢，如果我们要寻求、要追求合一的话，首先我们要做的就是先避开分裂。
この間のニュージーランドの私教会に参加した後礼拝でイギリスの方が私にこう話してきたんです。
那么在这之前，我去纽西兰的时候，我参加了某一个敬拜之后呢，有一个英国人来跟我讲话。
礼拝の後にどうして日本人はクジラを食べるんだよっていうわけですよ。
那么不知道为什么呢？就是在敬拜之后，那个人突然说起了说。为什么日本人会吃鲸鱼这件事情呢？
クジラを食べるなんてどうしようもないことだっていうわけです。
他就说啊，他就对着我说， 对着我说啊，吃那些那个海里面的鲸鱼是非常非常没有办法理解，很可怕的一件事情。
私はそれずっと黙って聞いてました。
那么我在那个过程当中，我就一直安静的听他讲。
私の意見一切言わなかったです。捕鯨に関するスタンス。
对于捕鲸鱼这件事情呢，我没有任何的想要表达的想法。
自分の政治的な信条を語っても意味がないです。
因为呢，在那个时候呢，就算是讲自己的政治信念等等，也是没有用的。
ましてや議論に勝ったとしても意味がないんです。
那么就算是在那个讨论当中，我胜过对方，其实也没有任何的意义。
なぜなら重要なら分裂を避けることだからです。
因为呢，最重要的是要避免、要避开分裂这件事。
だから15節でこう書いてありますよ。
所以15节告诉我们说，
私たちは何を語るべきだって書いてあります。
我们要讲的是什么呢？
愛を持って真理を語り。
唯用爱心说诚实话。
政治的なことを語ってもしょうがないんです。
所以呢，如果在那样的情况下，如果讲一些政治信念什么的，是没有用的。
捕鯨のことを語ってもしょうがないんですよ。
就算我认真的跟他讨论捕海里的鲸鱼这件事情，也是没有用的。
私たちがすべきなのはまず何よりも愛を持って真理を語ることです。
我们首先要做的就是用爱心说真理。
そうすると。イエスのように達することができるって15で書いてある。
那么当我们这么做的时候呢，十五节告诉我们说，我们之后是可以长进，能够连于基督。
ここでの真理とは聖書のこと、イエス様のことです。
那么这里呢，爱心说诚实话的这个诚实话呢，其实是真理，是圣经的话的意思。
捕鯨のこと語ってもイエスのようになりませんでしょう。
其实呢，就算我那个在那个当下跟对方谈论那个捕鲸鱼这件事情呢，也没有办法跟信仰有任何的关系。
私たちが真理を語るにはまず真理を学ばないと語れません。
所以如果我们要讲爱心说诚实话，就是用爱心说真理的话，如果我们不学真理的话，是讲不出真理的。
ですから繰り返しますけども、教会にある。提供している聖書の勉強会には参加しましょう。
所以呢，又变成重复的内容，就是说呢，如果我们没有真理，没有学真理，我们就没有办法讲真理。所以呢，我鼓励大家要好好的参加教会提供的各种各样的学习会。
教会の成長を図る定義って何でしょうか？
那么要评论测量教会是否有成长的其中一个标准是什么呢？
教会員の数ですか？
是用这个人数的尺子来衡量吗？
でももっと正確な定義は教会全体が奉仕をしてるってことですね。
其实不是的，我觉得更正确的这个衡量的尺子应该是教会全体的人都在服侍。
そして分裂をしてなくて。愛を持って真理を語っているってことです。
然后那个教会，并且是处于就是不是处于分裂的状态，并且是用爱来说真理的教会。
これが結び合わされる教会の形です。
那么这样的教会就是属于彼此联合的教会。
お祈りいたします。
我们一起祷告。
愛する天の父様、私たちに教会に熱心に聖書を教える。そのようなリーダーが与えられていることを感謝します。
我们在天上的亲爱的父神，我们谢谢你赐给我们在教会里面有许许多多能够来教导我们的各样的领袖。
私たちが求めるのは自分のスタイルではないです、教会で。
在教会里面，我们不应该来寻求自己的风格。
私たちが求めるのは信仰の一致であり、イエスに関する知識の一致です。
我们所要寻求的合一是在信仰上的合一，是在对耶稣基督认识上的合一。
それをするには聖書を正しく学び奉仕をするということです。
如果我们要达成这个目标，我们首先要对圣经要有正确的学习和认知。
ある意味奉仕なくして私たちはイエスの似姿に変えられることはないです。
并且我们要透过服侍，因为呢，在某种意义上说，如果我们没有服侍的话，那么我们是很难能够长成像耶稣基督的样式。
今日の聖書の箇所を通して一人一人の力量が違うということも学びました。
我们透过今天的圣经章节，我们也学到了每个人的功用是不一样的。
でも私たち一人一人が自分の力量を過小評価することがないように。
但是求你也帮助我们，让我们不要过低的评价自己的功用。
で、奉仕の機会があるならば、一歩信仰を持って恐れがあっても踏み出すことができますように。
求你帮助我们，让我们当我们有服侍的机会的时候，就算是我们可能会害怕，但求你帮助我们，让我们能够有勇气踏出那一步。
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
我们这样的祷告，奉主耶稣基督圣名祈求。
アメン。
アメン。